このアドベントの時期は、ろうそくに一本一本火を灯しながら、クリスマスを待ち望むその時を持っていきたいと思います。今日は2本目のろうそくですから、来週は、3本目、そしていよいよ4本つくと、クリスマス礼拝を皆さんと一緒に、持つことに、なります。年末の慌ただしい時でありますし、体調を崩しやすいような時期にちょうどクリスマスと、いろいろな事柄が重なっていくようなことがあるかもしれませんけれど、皆さんの健康が守られて、そして支えられるようにお祈りしたいと思います。うちも今娘が中学3年生で、今日火をつけてくれた、子も中学3年生受験生なんですね。もう風邪をひかないようにっていうプレッシャーがもうあってですね、自分の健康管理をちゃんとしていかなきゃいけないなと思いますけれど、クリスマスが近づくと、そのように慌ただしくなったり忙しくなったりする行事が増えたりするっていうこともありますので、体調を、管理していかなきゃいけないんですけれど、このクリスマスはそれと同時に本当に神様の恵みがあふれるような、そういう時期でもあります。教会でもいろいろな集会がありますから、その一つ一つが恵みで満たされるように祈り求めていきたいなと思いますし、先週は中会っていう、今12個ぐらい教会が私たちの群れとしてあるんですけど、そこの牧師会のクリスマスっていうのがこの教会で行われました。牧師先生たちご家族が集うと25、6名になるんですけれど、この教会でクリスマス会をしました。1人1000円のプレゼントを持ち寄って、そしてプレゼント交換をするんですね。1000円のプレゼントでもとっても嬉しい、そういう幸せな時間を先生たちと一緒に過ごすんですけど、ある年はですね、今年はそうでもなかったんですけど、牧師が何をプレゼントするか、何を買うかっていうとですね、スリッパとか靴下が多いんですね。いっぱいもらうような時もありますけど、そういうふうに、1000円で手頃で買えるっていうとスリッパ靴下なんですね。でも牧師ですから、ただ単にそういうプレゼントはしないんです。そこにはものすごく意味が込められてるっていうか、めんどくさいと思う人は思うんですけれども、スリッパっていうのは一体何か、クリスマスカードにメッセージがいつもあってですね、そのことが書いてあるんですけど、スリッパっていうのは一つは福音を伝える足っていうのが旧約聖書にありますから、平和の福音を伝える足として皆さんが用いられますようにっていう、そういうコメントを書く先生がいたり、同時にスリッパっていうのは人の足の中でですね、汚いところを踏み歩くような、そういうような役名というか、そういうこともありますので、使えていく、いろんなことがある、辛いこともある、スリッパのように扱われるような時もある、でも一緒に使えていきましょうね、イエス様もそうだったんですからっていう、ただスリッパだけでですね、そんな話が膨らんでいくような、そんな特殊なクリスマス会です。この世ではあまり味わえないような時かもしれませんけれど、1000円のプレゼントを送り合って、そうやって、時を過ごしています。この年末、私たちはやっぱりイエス様の恵みを伝えていきたいなっていうものと同時に、もう一つは、先ほどのお話ではありませんけれども、もうクリスマスが近づいてもしんどいこと、大変なこと、たくさんの祈りの課題を抱えて生きていく私たちもあると思います。でもこのクリスマスの待ち望むアドベントの時は、私たちは決して一人ではない、一人で荷物を負わなくてもいい、一人で心配しすぎなくてもいい。なぜならば、私たちのためにイエス様がお生まれになってくださったから。で、このイエス様がお生まれになってくださったっていうことを、ただ観念的に、そうなんだな、毎年クリスマスってそういうことをお祝いするんだよなっていう感覚ではなくて、今年はですね、イエス様が生まれたっていうのはこんなに深い私にとっての意味があったんだっていうことを分かち合うことができたらいいなと、そういうふうに思っています。今日読んでいただきましたのが、ルカによる福音書の1章の46節からのところです。マリアの賛歌って呼ばれる、とても有名な聖書の箇所でもあります。新約聖書の101ページ、 ルカによる福音書1章46節からのところ、もう一度お読みいたします。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアはここで喜びたたえている、そんな気持ちになっている。感謝があふれて、大きな喜びがマリアの中からあふれて、それが賛美となっているっていうことがあります。皆さんの今日の心はどうでしょうか。このマリアのようでしょうか。主を喜びたたえます、本当に神様は素晴らしいことをしてくださいましたって、思えるっていうことがあったら一番幸せなんですけれども、でもそうじゃないような現実ももしかしたら私たちは経験することもあるかもしれません。私はよく歌番組をテレビで見るような時があります。で、最近の歌番組はですね、歌う人がもうかなり素人っていうか、プロではない人でもものすごくうまく歌うっていう人がたくさんいますけれども、その歌を歌って何人かの人が出てきて、それを点数つけるっていう、そういうような番組がありますけれど、本当に見ていて聞いていて感心するんですね。みんなうまいな、上手だな、なんでこんなに美しくこの歌を表現できるのかなって感動するんですけど、ある時はですね、何か伝わってくるものと伝わってくるものがないっていう、別に専門ではありませんから大したことは言えないし、申し訳ないようなことでもありますけど、何か心に触れる歌と、そのまま過ぎてしまう歌、何かとっても感動する歌と、そのでもないっていうか普通にいいなって思う歌と、なんか心の受け止め方が違う、聞いていてですね、同じ曲を歌ってても何か違う感覚で受け止める時があるんですね。私は何だろうと思うんです。なんでこんなに心が動かされるものと動かされないっていうか普通のものっていうのがあるんだろうか。よく聞いていると見ていると、本当に歌っている人がその歌詞のことを経験しているかどうかっていうか、歌の歌詞っていうのはいろんな深い意味があります。苦しみの時とか悲しみとか喜びとか、いろんな喜怒哀楽が人間のものがそこに表されている、歌詞に表されているんですけど、人間としてそれを経験した人はその歌を歌ってもですね、ものすごく深みを持ってそれが聞こえてくるようなことがあるなって思いました。今日もマリアは歌ってるんです。でもこの歌をもし近くで聞いたらですね、皆さん感動すると思います。本当に心に迫ってくるような、そういう歌であったと思います。ああ、ただマリアさん喜んでんだな、なんかあったんだな、喜びたたえますなんて、気楽に歌でも歌っていいなっていうことではなくて、このマリアの賛歌っていうのをもしそば近くで私たちが聞くことがあったら、すごく心に響いてくるんじゃないかなって、そういうふうに思いました。それは何かっていうと、マリアの人生経験の中で神様との出会いがものすごく豊かにあったっていう出来事であったからです。信仰っていうのは、お勉強して聖書を一生懸命勉強して、神がいるとか、キリストは2000年前に存在したっていう、このこともとても大事なんですけれど、信仰が喜びにあふれるためにはどうなるかっていうと、どうしたらいいかっていうと、私の人生経験と神様の存在を結びつけさせられるような体験をさせられていく時なんですね。私はちっちゃい時、幼稚園の時に教会に行っておりましたから、もう神様のこといっぱい聞きました。もう嫌になるぐらい、いっぱい聖書のお話を聞いていました。でもなかなかですね、心に喜びがあふれるっていうことはなかったんです。早くこの時間も終わればいいな、また教会の日が来たな、行かないといろんな家庭の、親の思いもあるから行かなきゃなっていうような時間を過ごすことは しなきゃと思ってたんですけど、教会に行って御言葉を聞いてすごい喜びがあふれたっていうことは最初の頃はあまりなかったんですね。それはただ単に観念的に捉えてたんです。聖書、神、キリスト、ああいるいる、ああそういうふうにしてくださった方がいたんだ、ああ聖書ってこうなんだ、まあ、それを知っていたっていうことにとどまっていたんです。でもだんだんだんだん年を重ねていく中でですね、いろんな喜び困難に遭遇する時がありました。痛みも経験する時がありました。どうしていいかわからないっていう、そんな願いを持つこともありました。その時にですね、今まで聞いていた神様の御言葉が自分の人生に生きて働いているんだっていうことを後で分かったんです。これは観念的なものでもなく、歴史の書物でもなく、何か歴史のそういう宗教の一つの出来事が記されているっていうことでもなくて、私のこの小さな人生の中に神様は生きて働いてくださっているんだっていうことを御言葉を通して体験させられた時に、魂が喜んだんです。心が喜びあふれたんです。教会に行っていてよかった、聖書につながっていてよかったって思ったんです。最初そう思わなかった、逆だったんです。なんで教会に行くような家庭に生まれたのかな、みんな遊んでるのに、みんな自由なのに、なんで聖書を聞かなきゃいけないのかなって、ちょっとそういう時間がもったいないような。でもそうじゃなかったんです。人生のいろんな場面で時々に自分の力が打ち砕かれるような時に、もうダメだって思う時に、私の人生は明らかに神様の御手の技によって守られて、今こうして導かれているっていうことを御言葉が教えてくれたんです。こんな小さな私ですよ。でも神様が小さなこのものを目を留めてくださるっていうことがどんなに大きな喜びなんだろうか。助けてくださるんですから、一人にしないんですから、どんな困難な道でも私の人生はちゃんと神様の御手で支えられて道が開かれていくんですから、自分で心配を積み重ねていて生きにくくさせているだけで、本当は神様が手を引いて守ってくださるならば、どんな道もちゃんと導かれていく、健やかに支えられて、いけるっていう、ああそれは本当に御言葉が語っていることが私の人生に実現するっていうことがあるんだって、いつもではないんですけど、でも振り返ってみると本当にこの御言葉の約束は真実だったって思えるようなことがあります。マリアさんももしかしてここで、私は主を称えますっていうこのものすごい喜びにあふれた賛美は何を根拠にしていたかっていうと、神様体験であったと思います。自分の小さな人生に神様が生きて働いてくださったっていうことがもう嬉しくて仕方がないって、これはマリアさんだけに起こることではありません。ここにいる私たち一人一人、今日一緒に礼拝しています。そしてこれは本当に祝福の時間です。なぜならば、私の小さな人生に神様の大きな御手が働くっていうのを御言葉が今日語ってくれるからです。マリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃える、もう心がこう、心からの賛美がここでなされています。じゃあこの体験をした人、皆さんもうしている人いっぱいいると思います。この私の小さな人生に神が働いてくれたっていう、いろんなことでいいんです。どんなことでもいいんです。それを私たちはもう体験として、している。じゃあこれどうやってこの後変えられていくのか、その人生はどういうふうになっていくのか、マリアがここで語っています。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。 身分の低さ、主のはしためっていうのはこれは奴隷のような生活、はしためっていうのはそういう、もともとはそういう言葉です。奴隷のような人生、身分の低かった、貧しかった。でもこれが神様を喜び讃える原因になっているんです。私は今までちょっとこれ読み過ごしてたんですけど、すごいなと思いました。身分の低さを喜べますか？奴隷状態であるような人生をどうやって感謝できるかっていうと、なかなかできないと思います。私はいつもこのことに対峙して向き合っています。自分の弱さを喜べるかって、いや喜べないって。私の弱さは私の人生を不幸にしている。私の何か置かれている境遇のいろんな大変さっていうのは、私を人生を生きにくくさせている。これがなくなったら喜べるのに、この弱さがあるから、この境遇があるから私は喜べないっていう、これ普通だと思うんです。でも教会に来ている人は違う。マリアは違ってた。身分の低いこの私をがいるっていうことを喜んでいる。主のはしためであるっていうことが嬉しくて嬉しくて仕方がない、一般的にはこういう人はちょっとおかしい人かもしれないって言われちゃうかもしれませんよね。身分が低いのになんで喜んでるの、弱さがあるのになんで、喜んでるのって言われるかもしれませんけど、これが信仰の実りなんです。そのままで私たちをうまくいかない出来事もいっぱい抱えていることがあるかもしれません。もう私も祈りの課題いっぱい抱えています。健康上の課題を私たちは経験することもあるかもしれません。でもそれが喜びの原因になる、これが喜びの種となるならばどうでしょうか。捨てたいものじゃなく捨てちゃいけないんです。もう今は断捨離っていうのは流行ってます。捨てることばっかりしてる人はいるんです。私もしなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、私の人生で不必要と思うものが、実は神様との関係ではそれが喜びの原動力になるんです。私の弱さも、私のつまずきも、私の苦難も、思い出したくないような過去も、全部私の周りにはありますけど、それは薪をくべるときに、火がつくときに薪をくべていきますね。もうそういうものになっていくんです。いっぱい集まってる。でもここに神様が働いて命をくださると、それが喜びの種になってくるって。マリアはまさにこれを神様との関係の中で経験したときに、身分の低いこの私が主のはしためと思われるようなこのものに目を留めて、見捨てないで、その弱さも足りなさも苦難も全部人生の中で生かしてくださる、喜びに変えてくださる神様がおられるっていうのはどんなにすごいことか。そのままで私たちは生きていくときに、それがやがて、ちょっとこれを握りしめて、それをずっと抱えて生きていくのは辛いときあります。しんどくなっちゃうときあります。荷物が重たすぎて。でもその時一緒に励まし合って、祈り合って、神様が働くのを待ち望んで生きていく時に、やがてそれは喜びに変えられていく。マリアはそんなことをここで経験している。49節、力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。力ある方が私に偉大なことをなさいましたっていう、もうこれ過去形で書かれているんですけれど、これからマリアの人生、マリアさんの人生は大変だったと思います。結婚する前に身ごもって、そして多分誰からも受け入れられず、ヨセフとこれから一緒に生活して生きていくっていうことは、もう社会の隅っこに追いやられて、 自分の生きる望みがないような場所にこれから進んでいかなきゃいけないような現状がありました。だから本当はこれからが勝負っていうか、マリアはさんは大変なものを担って生きていかなきゃいけなかった。でもここでは一つも憂いてないって不思議ですね。心配を数えれば数えるほど大変だと思うんですけど、マリアさんは心配を数えてない。力ある方が私にもう偉大なことをなさったっていう、もう結果を心の中で持ってるんです。これすごいなって思いました。困難や悲しみや痛みがまだ先に見えるにもかかわらず、もう偉大な方が私に良いことをしてくださるってもう分かってる。50節からのところを読みます。その憐れみはよよに限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕をで力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。ある人はマリアっていうのは一人の、まあ、普通の女性でした。だから預言者っていう人でもありませんでした。聖書に精通していたっていう人物でもありませんでした。だからそんな人がこんな予言の言葉、賛美の言葉を告げるっていうのはおかしいって理解する人もいたんですね。これは付け加えたんじゃないかとか、誰かが書き記したんじゃないかっていうふうに言うようなこともあったんですけど、まあ本当はそうじゃないと思います。マリアはこの心の内に何か御言葉の約束が実現しているっていうことを経験させられたんです。毎年クリスマスはやってきます。そしてクリスマスで開かれる聖書の箇所も大体同じような箇所も開かれます。教会の行事もクリスマスって言ってる、もう毎年のことを繰り返してやってるような面もたくさんあります。でももしこの2019年のクリスマスの時に神様が私たち一人一人にプレゼントを与えたいって願っておられるとするならば、どんなプレゼントが欲しいでしょうか。皆さんの祈りの課題っていうのがいっぱいあります。昨年のクリスマスイブの礼拝の時に皆さんに祈りの課題っていうのを書いてもらいました。誰にも見せない、誰にも言わない、まあ牧師が密かに、密かっていうか、まあ、受け止めてそれを祈っていくっていうような時を持ったんですね。たくさんの方が祈りの課題を書いてくれました。今年のクリスマスイブもそれしたいなって思うんですけれど、まあ、それが実現できたかできなかったか、祈りが聞かれたか聞かれなかったかは分かりません。でもそれは祈られたっていうことの事実っていうのはもう変わらない。そして私たちが困難や苦難や悲しみっていうのをそのまま自分の手の中に握っているっていうことではなくて、それを話して祈ってくださいって、まあ、そこで書いてもらったんですね。祈ってくださいって、そして、それを紙に書いてもらった。もうそれは自分の手から話して祈られたものになっていくんですね。私たちの人生の課題って皆さんあると思います。でももしこれが祈られた聖書の課題であるとするならば、神様のご計画の中で一つ一つ希望に向けて、祈りの実現に向けて、神様がそのことを動かしてくださることと思うんです。マリアが経験してきていたことは何かっていうと、これから後、いろんな問題があった。社会の憂いもあった。人々は生きにくい、そういう現実も抱えていた。貧しい人は貧しかった。富んでいる人は富んでいた。権力ある人はそういう人たちを抑圧していた。これは本当に難しい社会問題で、 どう人間があがいても変わらないような出来事っていうのをマリアも抱えていたんです。でもここで祈りの道にその自分の課題を載せました。そうするとマリアの心の中に何か変化が起きてくるんですね。それは神様が腕を力を振るい思い上がるものを打ち倒して、権力あるものをその座から引き下ろして、身分の低いものを高く上げてくださるだろうっていう望みを心の中に抱くようになっていったんです。これはどんな心の変化がマリアの中にあったかっていうと、自分の気持ちや思いや計画よりも神様の思いと気持ちと計画が大きくなっているっていう時です。このクリスマスに私たちはこの変化っていうのをぜひ皆さんに経験してほしいなって思うんです。1年間歩いてきて皆さん本当にいろんなことがあったと思います。喜びも悲しみも乗り越えて今まで来たと思います。ともすると私の人生っていうのが大きく私たちの中にはまだあると思うんです。あの苦しみも乗り越えてきた、私の願いはこれだ、いろんなものが心に満ち溢れているっていうことがあります。でももしこれを積み重ねて人生を図ろうとすると、行き着くところでは行き詰まってしまうんです。私の計画人生っていうのが、マリアはここで神様から心を変えられたんですね。それはチェンジさせられたっていうか、あなたの気持ち、あなたの人生、それも大事に神様見ていてくださいますけれども、それプラスもっと大きなことで、神様があなたに願っていることがある、神様があなたにしようとしておられることがある、神様があなたに与えたい恵みがある、それを私たちがこのアドベントの時にゆっくり思い巡らしながら、私の人生はちょっと横に置いて、横に置くって言ったっていろんなことは自分でしなきゃいけないことはたくさん出てくるんですけど、それが私たちの人生のメインテーマ、一番大きなところにあるんではなくて、それはちょっと横に置いて、神様が私に果たしたい出来事は何かな、神様が私の人生にしたいって願っておられることは何かな、神様が与えてくださる豊かな恵みは何かなって、もうそれだけに集中して私たちがこのアドベントの時を共に過ごす時、マリアはここで何かを経験した。それは御言葉が自分の中に生きて働いて動いているって、御言葉の約束が私の人生に結びついている。神様は旧約聖書の時代の時に、これはホセア書のホセアっていう預言者に伝えてあるとても大事なメッセージがあったんです。それは何かっていうと、神様はイエス・キリストを通して新しい契約を果たしてください。今までの契約じゃ新しい契約、この新しい契約は何かっていうと、心に神様の御心を植え付けるっていう約束だ。今まではそれしなかったって書いてある。旧約聖書の時代は預言者を通して聞くっていうだけです。いろんな代表する神様の言葉を語ってくださる人を通して、聞くっていう、学ぶっていうこと、教えられるっていうことでした。でもこの新しい時代、イエス様が生まれる意味は何かっていうと、私の心に御言葉を植え付けてくださるっていう、その約束なんです。でこれを聞いただけでは皆さんもちょっと理解しづらいことあると思います。一体それどういうことなの？どうやって神様が私の心に植え付けてくれるの？ってわからないことがあるかもしれません。聖書の御言葉をそのまま聞いてみるんです。これ私はですね、ある研修会に行った時教えられたんですけど、自分って聖書の御言葉をそのまま聞いていないなって気づかされたんです。 いや私聞いてますよ、私は牧師ですからちゃんと見てますよ、読んでますよ毎日。でもその研修会に参加した時にですね、聖書の言葉をそのまま聞いてください、あ、御言葉そのままで、私はその時間を、じゃあ皆さんそういう時間を持ちましょうってやってみたんですけど、実は聞いてなかったなと思ったんです。自分の経験が邪魔してるんです。自分の知識がこうは語られるけど私はこう思うっていうのが心にすぐ出てきちゃう。思い煩いがあると、いやそんなことを今言われても私は今は受け止められないと思っちゃってるんです。宗教や神様はそうかもしれないけど、私はもっと現実的に生きているんだから、私の人生は私の人生って思ってるんです。聖書の言葉が自分の感情や思いでシャットアウトされてる、入ってきてない。力ある方が私に偉大なことをしてくださったって、してくださるって、これを私たち一人一人そのまま聞いてみてください。力ある方がですよ、誰かじゃないんですよ、力ない人じゃないんですよ、誰かのまやかしを言うような人じゃないんですよ。天地を作られた神様があなたに偉大なことをしてくださるって約束されて、あのそのまま聞ける、まあ、手あんまりね礼拝で手を挙げるのはいけないですけど、まあ、そのまま聞けた人と、いやそうは言われても私の人生はもっと深刻な問題があるんだから思う人いたかもしれません。でも今日そのまま聞くっていうことをしてみてください。力ある方があなたのそばにいて、どんなに大きな課題や問題を抱えていても偉大なことをしていてくださいます、アーメンって聞くんです。そうです、その通りになります。私の家族は今こうですけど、神様が働いてくださるならばこういうふうに願ってます。私の健康は今こうですけれども、神様が偉大なことをしてくださるならばこうなと信じてます。私の人生の問題はこうですけど、偉大な力ある方がしてくださるならば私はあなたの望み通りに生きていきますって、その時に御言葉が動き出すんです。私の人生がちっちゃくなって、神様が大きく私たちの人生に働くようになってくるんです。これはただ単の、あの観念的なことじゃないんですよ。信じましょうねって、もうそのままやりましょうね、そういうことをただ言ってるんではないんです。そうやって御言葉が心に植えられると、実際生活の中で神が働くことが目に見えてくるんです。分かった、本当にそうだっていうことが体験できるんです。私も以前それが分かりませんでした。でも今は本当に朝聞く御言葉をそのまま信じます。そしてそれがその一日のうちで本当にそれがなるんです。びっくりなんです。信じてないときは、なんか信じてないっていうか、あまりそこに心止めてないときは、なんか一日が過ぎていくって、終わってた。でも朝聞いた御言葉が、一日歩くと、本当にそのように神様が整えて約束を実現させてくださるのを、日々体験させられるときがあるんです。そしたらこれは損か得かって言ったら、もう信じちゃう方が得っていうか、御言葉がそうなるって信じて一日生きていくと、本当に一日終わった時にそうでしたね、私はどんだけ自分で悩みを積み重ねていたんでしょうか、自分の知恵や思いで何かを図っていたんでしょうか、神様が働くとそうなるんですねって、それを私たちはこのアドベントの時一緒に体験し経験したいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、マリアのうちに働いた神の御言葉を私たちのうちにも働かせてください。弱く貧しく痛みを抱えるような現実もたくさんありますけれども、力ある方が私に偉大なことをしてくださいます。あなたの御手の働きがあります。信じて 一週間歩いていくことができますように、神の御働きを私たちは待ち望みながら歩いていくことができますように、お一人お一人を祝福してお守りください。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。